聖書にあります神の言葉に聞きます。今日の聖書の箇所はマルコによる福音書の第9章の14節から29節、マルコによる福音書第9章の14節から29節です。ページは新約聖書78ページ、新約聖書78ページ下の、下の段ですね。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った、幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればと言うのか。できればと言うか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせないで、私の命令だ、この子から出ていけ、二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出ていった。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。一人の父親が悪霊に疲れてしまった自分の子供を癒していただくために、その子を自分の子供を連れてイエス・キリストのもとにやってまいりました。その子供は幼い時から耳が聞こえず口が聞けなかったのです。そればかりでなくて、この子は時々発作を起こしては地面に倒れて、そして転び回って泡を吹いていたというのです。さらにそれだけでなくて、発作を起こす時も何度かあったようです。その発作を起こしたことがあるということよりも、その発作を起こした時にですね、発作を起こすだけじゃなくてということですね、火の中や水の中にその子が倒れ込んでしまうということまであった というふうに今日の箇所からわかります。この子は悪霊に疲れていたと、このように今日の箇所では言われております。今日の私たちであるなら何だかの病気ではないかと推測し、そして病院で治療を受けるようにするでしょう。そして薬を処方してもらい、医師に診断してもらい、薬を処方してもらい、そして症状を緩和するというようにしたでしょう。でも、するでしょう。でも当時ですね、この聖書の時代には見てくれる医者もまた有効な治療法もこの種の病になかったのです。ですからこのような場合、人々は悪霊を追い出す力を持っていると言われる人のもとに行って癒してもらっていたわけです。イエス様も癒しの力を持っていると人々から考えられていました。ですからこの人はこの時自分の子供を連れてイエス様のところにやってきたわけです、癒してもらうために。しかしあいにくその時イエス様は そこにおられませんでした。イエス様は3人の弟子たちだけを連れて別の場所に行っておられたのです。そのことは今日の箇所の前のところに記されています。山の上にイエス様は行っておられた。そこで父親はその場に残っていた弟子たちに悪霊を追い出してくださるようにと願い出たのです。ところが弟子たちは、この残っていた弟子たちは、この子供を癒すことができなかった、悪霊を追い出すことができなかったというのです。それ当たり前じゃないか、弟子たちなんだからイエス様じゃないんだからできないでしょと思われるかもしれませんが、違います。と言いますのは、このマルコによる福音書を読みますと、初めの方の6章のちょっと今日の箇所より前の6章の12節以下に、イエス様が悪霊を追い出す権能を、持たせて弟子たちを派遣されたということが、語られております。そしてその時弟子たちは方々の村や町に行ってイエス様に言われるままにイエス様に派遣されて行って悪霊を追い出して病人を癒しているんです。弟子たちはこういう体験があったので、ここでもこの父親の願いを聞いて、その子供から悪霊を追い出そうとしたわけです。ところができなかった、かつてできたのにできなかった、昔はできたのに、前はできたのに、ちょっと前はできたのにできなかったっていうんですね。おそらくできなかった時弟子たちはものすごくうろたえたと思います。面目丸つぶれでしょう。これほど恥ずかしいことないですよ。たちまち騒ぎになったんです。人々がガヤガヤとなんだなんだって言って集まってきた。14節にはこうあります。彼らは大勢の群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた。この立法学者っていうのは聖書の専門家です。一言で言うと聖書学者みたいな、そういうふうに言うとちょっと問題があるかもしれませんが、要するに専門家なんですね。聖職者です。で、彼らはイエス様と敵対関係にありました。だからチャンスなんです。弟子たちが癒そうとしてできなかった、ここぞとばかり攻めていくわけですよね。ほらほらできないだろうって、ほら見たことかみたいな。で弟子たちはそれに対して言い返す。そしてガヤガヤと議論が始まったというのです。そして人々群衆がそこにいたわけですよね。群衆たちはどうだったでしょうね。この立法学者たちとイエス様の弟子たち、残っていた弟子たちの間に起こった論争を見ていた、見てた、じーっと眺めてた。どっちの言い分が正しいか見極めてやろう 興味津々、そういうガヤガヤが起こっていたわけですね。でも何か変じゃありません。めちゃくちゃおかしいことがここで起こってるんですよ。忘れ去られている、忘れられてしまっている人がいます。それがこの父親とここに来ていた子供です。みんな議論してわーってなって、もうそこにその人たちがいることすら忘れちゃってる。そういうことが起こっている。苦しんでいる人がいるのに、悪霊が支配している現実があるのに、悪しき霊が力を振るいまくっているのに、議論している、ああだこうだって言ってる。そのこの議論しているこの弟子たちと律法学者たち、群衆たちの関心は自分たちの正しさですよね。自分の立場を守ること、自分というものに目が向けられてしまって、お互い、あいつは、あなたは間違ってる、おかしいでしょ、いやいやあなたこそ間違ってる、おかしいでしょって言い合ってて、そしてそこで人が忘れられる、悪しき霊が力を振るい続けている。私はこれ、私たちも知ってるんじゃないか、この光景みたいな思い出なりません。そんな中でイエス様が戻ってこられたんです。イエス様がやってくると、人々がわーって押し寄せてくる。そうするとイエス様、何が起こったんだ、何を議論してるのかとお尋ねになる。そしてイエス様に話す。そしてイエス様は事情を、そのことで知られる。そしてその時言われたイエス様の言葉が語られています。それは19節ですね。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。こうおっしゃったとあります。このイエス様の言葉の中には嘆きがあります。嘆きの言葉です。いつまで、いつまで耐えれるのか、いつまで我慢できしなくちゃいけないのかって、イエス様が嘆かれておられますよね。イエス様は何を嘆いておられるのでしょうか。普通だったらこうじゃありません。あなたたちには愛がないねって。ほらご覧、この一人の人どうなっちゃってるんだって。この父親と子供はどうなってるんだ。そんな方を見ないで、この二人の方を見ないで、あなたたちは自分たちが正しいって言い張ってる。あなたたちには愛がないね。共感力がないね。そう言われるのが不信。そう言われるのが普通でしょ。だけどここでイエス様はそう言われたんじゃないんですよ。イエス様が問題にされたのは愛のなさではありません。不信仰です。信仰がないって言われてるんです。あなたたちには信仰がないって、信仰が問題だって言われたんです。弟子たちの、また律法学者の、また群衆たちの、 そこにいた全員の信仰が問題。私はなんでなんだろうって思うんですよ。普通なら愛のなさで責めるところでしょ。愛がないねって、愛がない、愛することを知らない。でもイエス様はそうじゃなくって、信仰がない、一体どういうことでしょうか。一体信仰があるとかないとか、信仰がある信仰がないっていうことはどういうことでしょうか。一体ここで何が起こってるんでしょうか。ここに書かれていることは私たちはどう関わるのでしょうか。今日はそのことをここから聞き取りたい。そしてそのことを示すのがその後の父親とのイエス様とのやり取りなんですね。読み進めて、もう少し読み進めてみましょう。そのことを知るためにイエス様はその子を私のところに連れてきなさいとおっしゃっています。そして人々はそれに答えて、イエス様のもとにその子を連れてくるんですが、ここでイエス様は何をなさろうとされているのかというと、この父親と子供の方を向かれます。この子供とイエス様は向かい合おうとします。だからその子を連れてきなさいと言われているわけです。人々がイエス様のもとにこの子供を連れてくると、ある現象が起こりました。子供は引きつけを起こして地面に倒れて転び回って泡を吹いたというのです。そして弟子たちは律法学者たちの前で、まあ、このような出来事が起こらなかったのに、イエス様が来ると、イエス様のもとに来るとこういう現象が起こった。弟子たちは群衆の前で、律法学者たちの前でこんなこと起こらなかったのに、イエス様の前に出てくるとこういうことが起こった。なぜ？それはイエス様がこの子供と向かい合われたからです。もっと言うと、悪霊は危機を感じたんです。イエス様はこっちを向く、子供の方を向いてくるから。逆に言うと、律法学者たちや弟子たちや弟子たちやこの群衆というのは、悪霊にとっては何の問題でもなかったんです。彼らは勝手にこの子供の方を向かないで議論してるわけですから、だから何にも起こらない。だけどイエス様は違った。この子供に向かい合われた。そしてこの子に救いをもたらそうとされた。これは悪霊には困るんです。悪霊は今日の箇所にも浮かび上がってくるように、人を殺す、人から命を奪う働きです。イエス様はをします。イエス様は違います。人に命を与えます。人を救います。悪霊は人を滅ぼします。滅びに向けさせます。しかしイエスは違います。救いの中に導き入れる。それは悪霊には困るんです。だからまあこういう表現がどうか分かりませんが、ビビったんです。ビビってこういう現象が起こるんです。危機的状、悪霊にとって危機だから、この子にこういう現象が起こってきたということじゃないでしょうか。そしてイエス様はさらにですね、ただイエス様はここですぐに悪霊を追い出そうとはなさっておられないですね。それできるでしょうけどね、お出来になったと思うんですけど、しないですよ。しておられないじゃないですか。今度は父親の方に向かって、このようになったのはいつ頃からかと尋ねます。これは医師の問診みたいなことじゃありません。お医者さんって問診ってしますよね。このようになったのはいつ頃から、治療するために聞く、薬を処方するために聞く。でもイエス様はそんなことのために聞いたんじゃなくって、この父親の思いに寄り添う、この父親の思いにと自らを それを受け止めるためにそのことを聞かれたんですね。父親は答えました。幼い時からです。つまり長い間です。長い間苦しんできましたっていうことです。そしてこの子供ってあるとなんかちっちゃい子供のように見えますが、おそらくそうじゃなかったのかもしれないですね。もうかなり年取って20歳ぐらいだったかもしれませんし、30ぐらいだったかもしれませんよ。もう長い長い間苦しんできたんです。この父親は言うんです。支えてきたんですって言うんです。そして何度も何度も私の目の前でこんな風になるんです。そればかりか何度かは火の中に放り込まれたり、水の中に、ね、放り込まれたりしたんです。でも危ないところ、危なかったんですが、私は、その子を助けることができました。そして今日まで来ましたって言ってるんですよ。火の中、水の中って言うでしょ。まさに火の中、水の中、この子供と一緒に歩んできたのがこの父親なんです。そしてイエス様にこの思いを語ってるんです。何か子供 の病状を客観的に説明してるんじゃなくて、悩みをイエス様に打ち明けてるんですね。イエス様はそれを望んでおられるんです。だから聞かれたんです。こうなったのはいつ頃かって、イエス様はそれを受け止められるんです。イエス様ってそういう方なんですよ。何でもなんかもう心動かされないみたいな方じゃないんですよ。人間が痛んだり苦しんだり本当に辛いとかって思うよね。イエス様聞きたいんですよ。そういうお方がイエス様って方なんです。なんつうかな、何を言ってもね、響かないような人じゃないんですよ。共振するんです。その人の苦しみがイエス様に、もうイエス様にのもうそれ引き受けちゃうんです。さっきのね、いつまで耐えられようかっていうのも、そういうイエス様の現れですじゃないでしょうかね。そしてこの父親は最後に言うんです。お出来になるなら私どもを憐れんでお救いください。するとイエス様がこうおっしゃった。できればというのか、信じる者には何でもできる。実はこの言うのかっていう言葉は原文にはありません。できればか、この問答は一体どういうことなんでしょうか。この父親のこの言葉はどういう意味ことなんでしょうか。おそらくこの父親は丁寧に礼を失さないようにこういうふうに言ってるんです。イエス様に対して失礼がないように、もしお出来になるならって。でもイエス様はそこに、表現はどうかと思いますが、噛みつかれていくんですよ。できればかって。普通に考えるとこれは当たり前のことで、むしろ、ね、あなたはよく心を使ってくれるねっていうことを受け止められるようなところでイエス様はそれを問題にされる。そしてイエス様はさらに、信じる者には何でもできると言われています。あなたはできればというが、私は何でもできるんだ、失礼なことを言うなという意味ではありませんですね。そういう言葉じゃないです。私たちはこの言葉に込められているイエス様の思いによくよく心を向けるべきだと私は思います。イエス様は私は何でもできるんだって、だからできるなんて言うなみたいな、そういうことをおっしゃってるんじゃありません。問題はできるできないじゃないんだってことなんですね。 いきなりでもものすごく丁寧にそのことを1から10まで説明することはしたくないので、いきなりちょっと本質的なところに飛び込んでいきたいと思います。この今日の箇所を理解するために、マルコによる福音書はずっとこのところ見つめていることがございます。それはイエス・キリストが救い主であり、ある。でもその救い主であるイエス様っていうのは、この救い主であるイエス様っていうのはどういう方か、どういう救いをお与えになるのか、イエス様がメシアであるっていうことの意味、内容はどういうことなのかということなんです。8章の、ちょっと振り1ページ戻っていただくと、8章の、29節で、あなたはメシアですとペトロが信仰告白をしています。そしてあなたたちは私のことを何者というのか、私は誰というのか、私は何者か、イエスという方は一体どういう方か、メシアですって答えました。そのメシアであるということはどういうことかということがずっと見つめられているんですね。そして今日の箇所もそのつながりの中でずっと語られているんです。つまり問題はイエス様がそういう力を持っているか、できるかできないか、イエス様という方ができるかできないか、そういう力があるかないか、そのことを信じるか信じないかということじゃないんです。そうじゃなくって、イエス・キリストという方を私たちが信じるってことはどういうことかってことなんです。イエス・キリストは何のために来られたかというふうに言ってもいいです。この聖書の箇所、ずっと思い巡らしながら1週間過ごしましたけど、この1週間過ごす中で私が出会った言葉がありました。ある仲介書です。学問的な仲介書なんですけど、その仲介書を読んでみまして、はってした言葉があったんです。それはここでマルコによる福音書で、この今日の聖書の箇所でとても大事な言葉があると。それは1章1節だって言うんです。初めの言葉だって言うんです。マルコによる福音書の一番最初は何が書かれていたかっていうと、神の子イエス・キリストの福音の始めって、神の子イエス・キリストの福音、その福音がここに始まったっていう、こういうふうに始まった、そして今もそれが続いているっていうことが、ここに語られているっていうのがこのマルコ福音書で、そのことが今日の箇所に関わっているっていうことなんです。でも私は最初全く分かりませんでした。分かんなかったけど気になるんですよ。ずっとついてくるんです。1週間の間、なんだろう、なんであの人はこんなこと言ってんだろう、なぜって、通ってきて、次第次第に見えてきた。いや、その通りだって。ここに書かれていることは神の子イエス・キリストの福音の始めなんです。神の子イエス・キリストの福音なんです。この神の子イエス・キリストの福音とは何かっていうと、こういうことですね。私たちは神様分かんないんです。神様から、神という方から切り離されてしまっているんです。罪のゆえに、人間が罪に落ちたってことは神との関係が切れたということです。人間が罪の中にあるということは神様との関わりがないっていうことなんです。でもそれをイエス様はそういう状態から救うために来てくださった。で、そしてそのために来てくださった。もっと言うと不信仰なんです。人間はみんな最初から最後まで、その不信仰な人間を救うために来てくださったんです。神様との関係がないってことは神様はちゃんとつながれないってことだから、信仰がないってことなんです。信仰がなくなっているってことなんです。でもその信仰がない私たちを救うためにイエス様って来てくださったって、 そして十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださって、よみがえってくださった、それが福音です。そしてそのイエス・キリストは今も生きて天に昇って、その今日の箇所の前に表されているように、栄光のイエス様がですね、この地上のことを見ておられて、治めておられる、聖霊によって導いておられる、これが神の子イエス・キリストの福音。そのために神の子であるイエス・キリストがこの地上から来てくださった、そういうことじゃないですか。そしてその今日、そしてそのことから今日の言葉っていうのは あるわけでして、このイエス様の言葉を聞いて、この父親は言うんです。できればか、信じる者には何でもできる、そう言われてこの人が言うんです。有名な箇所ですね。でこのマルコ福音書の中でもとっても大事な箇所の一つですし、今日の中心となる言葉です。信じます、信仰のない私を憐れんでください、こう言ったというんですね。この言葉はこういうふうに訳すこともできます。信じます、私の不信仰を助けてください。信じます、私の信仰を、不信仰を救ってください。この憐れんでくださいと訳します、訳されております言葉ですけれども、これは叫ぶという言葉と走るっていう言葉がくっついてできた言葉なんです。とても不思議な言葉叫ぶって言葉と走るって言葉、これどういうことかって言って辞書に説明があるんです。海に落ちたとします。海にドーンと落ちちゃって、助けてって言うじゃないですか。助けてって、溺れる、死ぬとか言って、言ったら走って助けに来るって、そういう言葉なんです。溺れています、走って助けに来てください、私は不信仰ですからって。気づいたんです、父、この父はもうこの刹那って言いますか、もう瞬間的に気づいたというしかないです。不思議なことでもありますが、不信仰こそ問題、神様がわからないことこそ問題、何ができるできないのも話じゃない、このことこそ大問題。神様がわからない、ずっと私はそうだった、私の問題はこのことだった、神様が見えない、神様のことがわからない、神がどんな方かわからない、不信仰ってね、大問題なんですよ。よく言うでしょう。よく聞くんで、自分でも言っちゃうことあるかもしれません。私は信仰の薄いものです。不信仰のものです。なんて簡単に。でも、めちゃくちゃこれは大変なことなんです、ね。このことを本当に見つめたら、もう言うしかないんですよ、人間って。それを見つめさせられたから、助けてって言うんです。そしてイエス様は助けるんですよ。人間はみんな罪人で、みんな悲鳴上げて、悲鳴を上げるしかないんですね。みんなここに出てくるね、人たちみんなそうなんです。今日の聖書の箇所に登場するみんな、立法学者たちも、ね、そうですし、弟子たちもそうですし、人々もみんなユダヤ人ですから信仰を持ってるはずなんですよ。信仰を持ってるはずの人たちが実は 実はっていう話なんですね。そして実際ここでイエス様は走るようにして助けに来てくださった方なんですよ。そのために来られた。で、信じます、信仰のない私を憐れんでくださいって言ったんです。これ言葉は逆説的っていうか、矛盾してるように見えますね。不信仰と信仰が一緒になってるっていうことはおかしいって。でも違うんです。矛盾してないです。不信仰なものが救われる、不信仰なものがだからこそ信仰の中に導くために、救われるためにイエス様って来てくださった方なんだってことなんですね。そして最後に弟子たちはイエス様に、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと問ってますね。するとイエス様のお答えこうでした。この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできない。祈りによってはっていうのは、これは神様を信じてということです。神様を信じないと追い出すことはできない。祈るってことは神を信じるってことです。弟子たち祈ってなかったわけじゃないと思うんです。この時癒せなかった時、必ず私は祈ってると思います、形式的には。だけど祈りが祈りにならなかった、神がちゃんと支配しておられるってことは見えなかった、いつの間にか見えなくなっていた、不信仰だったんです。不信仰にとらわれちゃったんです。だからみんなみんな本当はこのキリストによって信じます、不信仰の私をお救いくださいとイエス様に祈らなくちゃならない。みんなそういうほかない、そう言って生きるしかない。信じます、不信仰の私をお救いください。イエス・キリストという方を仰ぎながらそうするしかない。そして私たちの根本問題はここなんです。不信仰なんです、人間の。先週こんなことがありました。先週私、今週の進学校での授業の準備のためにかなりの時間を使いました。で、ここしばらくの間そうでした。とっても辛くって厳しい時間でしたけど、また同時にすっごい慰められもしました。深く考えさせられもしています。そういう中でこういうことがありました。講義の中で使うために、語るために詩篇の46編の言葉を読みました。有名な言葉があります。静まって私こそ神であることを知れ。これは新旧約聖書では、力を捨てよ知れ、私は神、国々にあがめられこの地であがめられるという言葉です。静まるということ、静まるってことは牧師にとって、説教者にとって、神学生にとって、もうこれ、まあ、およそ全ての信仰者にとって必要なこと。そしてその静まるっていうことがとても大事。静まって神が神であることを知るっていうことがすごい大事なこと、そういう文脈で読んでいた。そうしますと、いつの間にかこの言葉がなんか迫ってくるようになって、もうちょっと丁寧に読んでみると、この詩篇の46編ちょっと開いていただけると良いかと思いますが、この力を捨てよ私は神っていうふうに言われているこの詩篇の言葉ですけれども、詩篇の46編ですね、11節ですね。この力を捨てよ、これ静まれって言葉です。この言葉なんですけど、そして知れ、知るように私が神って 御言葉を通して神様がおっしゃっているこの言葉なんですけど、この箇所の前に10節があるんです。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。つまりこれは戦いという背景があるわけですね。何にもないところで沈まれ、何にもない平穏なところで沈まって、私が神であることを知れって言われている言葉じゃないんですよ。人間同士が争い合ってるんです。武器を振るってるんです。そして人が殺されてるんです。そして支配者が思うがままに、力のままに支配してるんです。神がいないように。そういう中で、私こそ神であることを知れって、私が神だ、私がいる、私は救いの神だ、その神を知るようにって呼びかけられているのがこの御言葉なんですよね。そのことを知った時に、私は今の時のことを思わずにおれませんでした。今私たちは危機の時代を迎えています。多くの人たちが不安の中にあると思います。韓国の大統領は、私はこれからの世界のことを思うと夜も眠れないという談話を発表しました。私たちの国は違いますが、踊ってますか。平然と毎日のように日々が続いていますが、でも実際はかなりの危うさの中に今世界はあるんだ。争いが起こり、戦争の時代が来て、人が死んでいる、ちっちゃい子供まで死んでる。この先何が待ってるかわからない。私が友人の牧師にと話をしたとき、その友人の牧師が僕に、私に言ってくれました。そうだねって。でも聖書はわかるよねって。聖書が語ってることがわかるよねって。今日の聖書の言葉合わせて思い出しました。今日の聖書の言葉は、混乱から始まっています。悪しき霊が力を振るっているのに、人間が論じ合って争い合って、自分が正しいと言い張って、貧しい人や苦しんでいる人のことを顧みようともしない。みんな自分のことしか考えない。これは私たちの現実ですね。そして悪しき霊が支配しているように、この世界をで白虎している。でもそこで今日の御言葉が語られているんです。神がおられる。この世界を治めているのは神。そしてこの神は救いの神。この神は死から解き放つ神。この神は命の神。そういう神がおられる。イエス・キリストにおいて来ておられる。そしてこの神のもとに人々の顔を上げさせ、人々をこの神のもとに導くために、このキリストは来てくださって、十字架にかかって復活してくださった方、その神がおられる。そのことを知れ。私たちはそう呼びかけられている。そしてその時、私たちも言うほかございません。信じます。信仰のない私をお救いくださいと。そして神を仰いで、神を信じて生きていく。そしてそこに私たちも気づかされることが生まれる。そこに傍らにいて私たちが見過ごしていた隣人を見出す。日々の歩みを、地に足をつけて神を仰ぎながら歩みたい。そう願います。祈ります。愛する御神、今日の御言葉を感謝いたします。どうかこの御言葉を通して、あなたが語っておられますから、そのことに心を向けることができるようにしてください。私たちを不信仰から救ってください。あなたのことがすぐに見えわかなくなってしまいますから、あなたが救いの神であり、恵みでかの神であること、私たちが見失うことなく生きるように、不信仰の私たちが信じますということができるために、キリストが来てくださったのですから、 そのことに私たちを生かしてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。